山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。先週のこの時間は今週のこの時間は先週に引き続き、山梨大学地域人材養成センター地域未来創造室長の渡辺義道さんに、山梨大学地域人材養成センターについて詳しくお話を伺っていきます。では渡辺さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週は地域人材養成センター、そして地域未来創造室の概要、そして、新たな事業プログラムの概要についてお話をいただきました。今日はもう少し具体的な内容についてお話を伺っていきます。先週放送の中で、9月からドローンと AI を活用した DX 推進データサイエンティスト人材養成プログラムがスタート予定で、プログラムはドローン操縦技術の習得とAI による画像処理技術の、習得した DX 推進に必要なデータサイエンティストの育成が目的というお話をしていただきました。具体的にはどういった授業内容になりますか？
はい、授業はですね、9月23日の金曜日祝日から始まります。まず AI 技術に関する知識を11月の中旬まで学習します。その後11月の下旬から来年の1月中旬まで、ドローンに関する技術を学びます。AI に関する授業では、まずデータサイエンスのリテラシーについて学びます。データサイエンスを学ぶための基礎的事項についてそこでは学習します。その後、人工知能をめぐる動向、人工知能分野の問題について学びます。ここでは、はい、AI ブームの中で中心的な役割を果たしてきた人工知能に関する研究の歴史や人工知能の実現可能性について学びます。それに続きまして、人工知能プログラミング技術について実習を交えて学習します。人工知能分野でよく用いられている Python という言語を用いたプログラミング実習です。ここに多くの時間を割いて学習します。その後、社会実装に向けた話題について学びます。培った AI のスキルを現場や社会でどう活用したらよいかについて議論します。
うん、
それに続きまして、ドローンの操縦技術について学習します。まずは座学にてドローンの特徴、利活用の概要、地域課題解決への活用、 AI 分野等との融合の期待について学習します。その後、山梨県内のドローンスクールにてドローンの操縦技術等を学びます。ドローンスクールではドローンの操縦技術のみではなく、機体の構造やと点検方法、航空法、関連する法律、航空に関する気象、安全運航のための知識なども学習します。そしてドローン操縦応用実践として野外調査や農地観測を行います。またドローンで撮影した画像を用いた画像分析を実際に行います。このように多くの内容を多くの時間をかけて学ぶプログラムになっています。
はい、ドローンの勉強といっても操縦だけではなくて、関連する法律や気象についても勉強するんですね。
はい、そうです。
それらの授業で達成すべき目標というのはありますか？
はい、先週も少々お話ししましたけれども、2つの目標があります。1つはドローンの操縦に関する知識と技能の習得でありまして、うん、もう一つは AI 人工知能に関する知識の習得です。
はい、
ドローンの操縦に関する知識や技能は、ドローン操縦士回転翼3級相当の知識や技能を身につけることでございます。ドローン操縦士回転翼3級というのは、一般社団法人ドローン操縦士協会が認定している資格でございまして、
うん、
ドローンを安全に飛行させるために必要な基礎知識と、ドローンを安全に操縦する基本技能を習得することを目的としています。また AI 技術に関しては、一般社団法人日本ディープラーニング協会が認定している資格であります G 検定に合格できるようなレベルの知識を身につけることになっています。 G 検定に合格するためには、人工知能の定義、人工知能をめぐる動向、人工知能分野の問題、機械学習の具体的な方法、ディープラーニングの手法、ディープラーニングの社会実装、数理統計などの知識が必要で、その内容を理解することを目的としています。
はい、資格の取得に向けてしっかりと勉強できる環境が整っていますね。ではそれらの目標を達成することによって、どういったキャリアアップにつながりますか？
このことに関しても先週一部ご説明いたしましたけれども、まあ、スマート農林業を推進できるようになります。ドローン操縦技術を利活用して、果樹園等での病気の早期発見による拡大防止、それから果樹園の果樹の育成状況の可視化による果樹の成熟状況の把握とか、森林の鳥獣被害状況の早期把握による鳥獣被害の拡大防止策などの検討を実施できるような技術を習得することができます。またスマート農林業だけではなく、メーカーなどの製造現場でのスマート工場化とか、品質管理への応用、自然災害等の災害状況の把握など、幅広い分野に応用することができる技術を習得することができます。
はい。では、授業時間、募集人数、そしてスケジュールについてもご紹介ください。
はい。受講生には2種類あります。1つは正規受講生で、開講している科目のほとんどを履修し、合計60時間以上学習してもらう受講生です。で、もう一つは部分受講生でありまして、好きな科目を選んで受講してもらう受講生です。部分受講生には時間の制約は特段ありません。うん、正規受講生の募集人員は20名で、部分受講生の募集人員は教室等の広さの制限などにより受け入れられないこともございますけれども、基本的には制限はございません。またドローン操縦のための実習では、ドローン操縦士の資格取得を前提としていますので、ドローン操縦士の受験資格である15歳以上で、視力が両眼で 0.7 以上かつ片目で 0.3 以上で、赤色、青色および黄色の識別ができる人を対象にしています。
はい。
受講料は正規受講生は無料です。部分受講生に関しては、一部の科目に関しまして、2000円から5000円程度のテキスト代や、10万円のドローン実習費がかかります。ドローン実習費はもっと実は高額なんですけれども、約半分程度を本額で負担することになっています。また講義は9月23日金曜日から始まります。社会人が対象ですので、平日の夕方や土曜日日曜日を利用し、毎週1回程度の開催頻度で1月下旬まで講義があります。科目によってはオンラインでの受講も可能です。詳しくは地域人材養成センターのウェブサイトをご確認ください。
はい、気になった方は地域人材養成センターのウェブサイトチェックしてくださいね。では最後になりますが、ラジオをお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか？
はい、今回はドローン操縦技術と AI の知識の両方の技術を習得できる魅力的な事業を、計画企画いたしました。正規受講生は受講料が無料であり、社会人の仕事にあまり負担のかからないような時間設定での授業ですので、スケジュールの都合さえあれば参加に支障はないというふうに思われるプログラムになっておりますので、ぜひ参加のお申し込みをよろしくお願いいたします。
はい、興味があるという方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、先週今週は山梨大学地域人材養成センター地域未来創造室長の渡辺義道さんに、山梨大学地域人材養成センターで9月から始まる新たな教育事業についてお話をいただきました。渡辺さん、今日はご紹介ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日放送したものや、これまでに放送したものは、アクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくとお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もどうぞお楽しみに。